線ナビ。
はい、インターネットラジオ天ナビ、今日もお送りしていきましょう。というわけでございまして、今日はですね、2月の16日ということになってまいりました。ね、ちょっと声の調子を聞いていただくと多少元気になってきたんじゃないかとかっていうふうに思っていただけるんじゃないでしょうかね。私も薬を飲むという生活はほとんどしたことがないのであのね薬に対するイメージっていうのがね、僕はものすごく悪いんですよ。なぜかっていうと、小さい頃に小児喘息だったっていうこともありましてね、薬を嫌というほど飲んで、やっぱり副作用っていうのはかなり悩まされたというような状況がありましたので、やっぱりね、薬を飲むとなんか後が怖いとか、それとか予防接種とかね、打つとそのまんま予防接種を打ったはずなのにその病気になっちゃう、すぐにだからあれって抗体を作るためにね、なんかね、すごく弱い、例えばインフルエンザみたいなものを入れるみたいな感じなんでしょうけどね、そのすごく弱いものにも反応しちゃうっていうですね、そういうような感じのものがあったりなんかするわけでございますね。まあ本当に困ったもんでございまして、本当にね、考えてみるとね、もう本当にね、56歳なんですよ今ね。で57歳今年になるわけですけども、まあ本当に人生ね、こんだけ生きてくるとね、いろんなことが起こってくるもんでございましてですね、もうね、本当にもう考えればね、本当にこんだけ生きてるといろんなこともあるよなとかっていうふうに思えるようになりました。まあそれでね、この薬というものをね、飲んでですね、まあ、この潰瘍性大腸炎の人たちはもうその自分が飲んでる薬については非常に何ていうんですかね、すごく名前をよく知っているっていうんですか、なんかもうペンタサとかですね、まあそう、とにかく有名な薬がいっぱいあるんで、まあそういう自分が飲んでる薬の名前をすぐに言えるみたいなですね、そういう特徴があるんじゃないでしょうか。ね、そんなわけでございまして、今日はですね、まあ健康の話も含めまして、またギターの話もお送りしようと思います。はい、そんなわけでございましてですね、まあね、天ナビだけはね、私直接発信をしていこうと思っております。まあね、まあこうやって病気というものね、これ昨年の2月から発症してというふうに言ってますけども、まあ昨年の2月の段階ではですね、これがまあ大したことないなというような感じだったので、まあ、血便は出るんですけどもね、まあ、血便が出て心配だったのはやっぱり大腸がんというかね、そういうものなんじゃないかという心配があったんですけど、まあ、がんじゃないとかっていうふうに聞かされてですね、まあ、それで血便が出てるけれども、まあ、一生付き合っていかなきゃいけない病気なんだよみたいな感じで言われましてですね、まあ、その潰瘍性大腸炎っていうね、名前がついたわけなんですけど、まあね、とにかく今のこのね、2020年のね、推計としてはですね、もう22万人もいるっていうですね、これなんかあれですか、やっぱ指定難病としてはもう本当にダントツとして多いということですよね。まあそういうような病気なわけでございましてね、僕はね、生活習慣病の一つなんじゃないかっていうことで簡単にね、まあ片付けてましたのでね、まあとにかく生活習慣を改めよう、とにかくね、そういうような感じの思いでやっておりましたけれどもね、まあ生活のですね、まあその食べるものね、それをまずね、変えていかなければいけないんじゃないか、ね、それは本当にそういう思いでですね、やってまいりましたけどもね、まあこれがですね、まあいろいろとねやってみるわけですよ。まず肉はダメなんじゃないかね、これ日本人っていうのは、まあ、島国でございましてですね、まあまあ川とか海とかね、そういうもので取れるものを食べるっていうのはやっぱり日本人的には非常にね、やっぱり環境として合ってるんじゃないかとかって思うわけですよね。やっぱり例えばアメリカとかですね、ああいう広いね大陸でですね、やっぱり海とかが ね、まあ、すごく離れているという地域っていうのは基本的には、ね、そういう風ではなくて、やっぱり肉とかですね、やっぱそういうものを食べて生活するという体になっているわけですけどもね、日本人はそういう体になってないんじゃないかというのがありますよね。まあよく言われるのが、まあ、腸の長さが違うとかですね、そういう話もあったりして、やっぱりまあね、そういう日本人に合ったような生活をしていこうとかって思うわけですが、まあこれがですね、まあ自分ではそういう判断をしてやるんですけどもね、まあ簡単にはね、簡単にはやっぱ治らないわけですよね、これがね。本当にそうって思いますね。本当にね、なんていうの、僕は例えば風邪とかね、そういうものっていうのはもう本当にほっとけば治るっていうですね、そういうもんなんだっていうことが分かってるんで、なのでね、病気というようなことで言いますとですね、まあ、病気というのは基本的に体がね、なんか悪いものを出してくれるっていうですね、非常にね、もう人間の持っている生理現象みたいの一つみたいな感じの捉え方をしているもんですからね、まあまたね、悪いものを出してもらってるんじゃないかと思うわけなんですが、いや、これがですね、もうこの潰瘍性大腸炎、これはね、よく分かりましたけどもね、ほっといても治らない、本当に。いや、私ね、1年間ね、ずっと試してみたんですよ。で、やっぱりほっとくっていうわけじゃなくて、まあ、生活の中でのですね、まあ、食生活ね、それはとにかく改めようかなとかっていうことでね、やってきたわけなんですけど、これがね、そう簡単にね、やっぱ変えたぞというような感じで食生活変えたつもりなんですけど、やっぱり食べちゃいけないものってのはもう本当にいっぱいあるわけでございましてですね、いや、簡単じゃないなとかって思うようになりましたね。まあここ1年経ってですね、今年の1月にもう熱まで出てきてね、それですごい下痢の回数が増えてね、もうとにかく大変な状況になってしまったという、まあ、とにかく松本にいてもですね、もうとにかくいられない状況ですね。まあこの2週間というのはほとんどもうずっとなんかねえ、なんとかね、仕事も午前中だけはなんとかやってですね、あとはもうね、とにかく薬はね、どうでしたかね、あれ今月に入ってからですね、大腸カメラも今度やることになったんですけど、まあとにかくここ4日ぐらいですか、なんかそういう感じで薬も飲むようになったんですけどね、とにかくね、やっぱ病院に行かないと治らないもんなんだなっていうことをよく分かったですよね、本当に。それでね、やっぱり漢方やったり、ね、鍼灸院に行ったりなんかしましたけど、やっぱりね、いや、もうこれはね、そう簡単に治るもんじゃない、もうとにかくね、病院に行かないといけないもんなんだなとかっていうことを実感してね、まあ、病院に行ったという感じでございます。もうね、とにかく去年ね、大腸カメラやったね、病院に行ったわけなんですけど、もうとにかく直腸を直接見てもらってですね、いや、これは去年よりもよっぽど悪くなってるなとかっていうことを言われましてね、いや、もう本当にね、いや、自分でもそれは自覚症状ありますからね、もう去年よりは相当悪いなっていう感じはするんですけどね、いや、だけどね、そうなってしまうっていうようなこともやっぱり気をつけてでもこうなるんだなとかっていうことを思ってですね、いや、これはね、気をつけようがないなという感じでございました。本当にね、今なんかね、食べれるもんなんかほんと少ないですよ。で、ご飯と冷麦とそうめん、それから餅ね、穀類はそれだけです、それだけね、もうとにかく芋およびでんぷん類はですね、じゃがいもさつまいもだけ、それから砂糖はですね、まあなるべく白砂糖は避けるにしても、まあね、避けて、まあお砂糖と蜂蜜と、それから菓子類は一切ダメ、それから、油脂類はですね、脂肪が添加されていないものね、それから種とか実の類、ね、これはもう全部禁止、それから豆類はですね、豆腐とか豆乳とかですよ、まあ、とにかくあれですから、もう黒豆とかですね、その他この煮豆の豆も全部ダメ、ね、本当に。で、ね、 魚類ね、これあの魚はなんか食べてもいいんじゃないかなってイメージありますよね。だけどね、鮭とかマスとかマグロとかですね、イワシとかサバとか全部ダメですからね。もうそれであのね、魚類はですね食べてもいいのがタイとかですね、タラ、カレイですね、スズキ、それからあのキンメダイ、イトヨリ、それからシラス干しですよね、ジャコですよね、それとあのマグロの水煮、マグロの水煮って何だろうと思ってたらですね、例えばあの羽衣のなんかあのツナってあるじゃないですか、であれのですね、あれ なんだっけ、2種類あるんですよねあれね、で一つがですねマグロの水煮で、一つがカツオの水煮なんですよ。であのまあみんなツナっていう名前で知ってるんで、マグロの水煮って言われた時に、ね、こんな見たことないと思うわけなんですけどね、よくねあの缶詰とか見てみるとですね、マグロかあのカツオかって感じでね、内容が違ってたりするんで、それをですねマグロの水煮を買ってきてですね食べてるって状態。それからのはんぺんとかですね、あとフグ食べてもいいよってんだけど、フグなんか食べてもいいよって言われても食べますか、これ食べれるんですかね、食べる機会がないっていうですね、そういう状況ですけどね。肉類はですねそれなりにね、あのただ一つだけささみね、それからあの鶏皮なしの肉ね、鶏の皮がダメなんですよね、それもさらに少量のみね、そういう感じでございます。卵類はですね鶏卵、うずらの卵ね、そういうわけでございまして、鶏卵というのは普通の卵ですよね、でうずらの卵ね、これは食べてもいいみたいなんですね。で乳類ね、あのその辺は全部一切ダメね、これチーズも全部ダメなんですね。それからあの野菜類ね、これ大根、人参、かぶ、皮むきかぼちゃ、野菜ジュースね、野菜ジュースだけね、あのまあこれだけはいいんだったらね飲みたいなと思いますよね。ねそれとかあの果実類ですね、リンゴ、バナナ、桃缶、それから洋梨缶などのベクチンを多く含むもの、それから桃類ですね、もとキノコ類ね、もっていうかあのその要するに昆布とかそういうあれですよね、そういうものについてはね一切ダメなんですよ、これがね、わかめとかそういうの全部ダメ。それからあの嗜好飲料酢、飲料類ね、これあのね、紅茶少量と、麦茶と番茶とほうじ茶などっていうふうに書いてありますね。それからあの調味料の類が醤油と味噌ね、それ香辛料類がですね、これがあの避けるという全部ダメなんですね。まあやっぱり刺激物っていうような感じになるんでしょうかね。もう本当にあの私カレーが大好きなんですけどね、カレーも食べれないんです今ね。まあそういう感じでございますね、本当にね、まあ本当にあの辛い感じでございますけど、まあとにかくこれを厳しくやってもらいたいとかっていうふうにねお医者さんから言われてまして、まあ今ですね症状が落ち着かない時っていうわけでございまして、もう本当にあのまあこの潰瘍性大腸炎というのはあの症状がわーっとすごくひどく出てくる時と、それから寛解期って言いまして、まああの症状が出ない時とね、そういう感じであの出たり治ったり出たり治ったりを繰り返してるというね、そういう病気なんですけど、まああの大体がそのね寛解に寛解っていうかもう症状が出なくなると、まあ、その出なくなったその時期をですねずっともう長くしようとかっていう、それがですね、まあ、今の現代の医学のですねテーマになってるっていう感じですかね、そういう感じでございます。まあとにかく今はですね、まあその潰瘍性大腸炎っていうのはもう本当にあのでさっき言いましたけど22万人ぐらいいるというですね、もうこの感じのですね、まあ、難病なんですね。まあその安倍総理とかですね、その辺の方々ももう20代で発症しているっていう状況なんですね。まあ昔はあのあんまりいい薬もなくて大変だったそうなんですけど、今はですねもうとにかく年々すごい薬が登場してるんですよ。まあそういうわけでございまして、私もですね今あのリアルダっていうですね薬ですね、それとあのこれあのね潰瘍性大腸炎の人なら誰でも知っているっていうですねペンタサっていうですね薬があるんですけど、これをね今あの使っているっていう状況ですね。まあねあのま あこれリアルダっていうのはですね、まあ今はねもうなかなかあの ね、潰瘍性大腸炎の人なんかで結構難しかったあのことがあるらしいんですけど、それはですね、あの口からの薬を飲むとですね、腸までそのいかないんですよ、その薬効成分が。でそれであの腸までたどり着けないっていうのがですね、すごくあのねあのダメだったらしいんですけど、これリアルだっていうのはですね、もう他のところでは全然あのその薬効成分がですね、まあ、全然出ずにですね、腸までたどり着いたら薬効成分がそのわーっと出るっていうですね、そういう設計になっているっていうような、そういうあの2016年にですね認可されたという薬なんですね。まあ、そういうような感じでありますとですね、まああの僕もね飲み出してですね、こう4日目ぐらいですかなんですけどね、いやもう一気に変わりますね、本当に状況が。本当そんな感じでございました。まだまだね病み上がりっていうような感じではありますけれども、だけどねこれね、あの6日分薬をもらってるんですよ。もうこれリアルだっていうのはあの1日1回なんですよ、飲むのがね。ただあの症状が落ち着かないときはあの4錠まとめて飲むんですけど、4錠の1錠がでかいんですよ。それであのそういうことがありましてですね、もう口の中でガラガラ言いながらですね、4個ね、これはあのまとめて 水でですね口の中からも流し込むみたいな感じ ですね。そういうような感じでやりましてですね、あとあのペンタサはですね、口から入れるものとあのそれから下から入れるやつがあるんですけど、僕が使ってるのは、ね、下から入れるやつなんですね。僕の状況ってのはあの直腸もやっぱり非常に良くないので、まあ、その直腸についてもですね、そういうあの薬の効果が出るものっていうことで、まあ、お医者さんが考えられてですね、まあ、あのその上からはあのリアルダでいけるんじゃないかということで、それであの下からはですねペンタサのですね座剤というものをですね使うというような感じになってるんですね。まあ、そういうような感じでね、今あのいろいろとあのやってもらってるわけなんですけど、まああのね、ここ1週間2週間本当にね、まあねよく休みましたですね、本当にね。なんかあの休んでもね全然良くならないですよ。まあとにかくあのね、あのまあ皆さんこの現代社会に生きてるとですね、そのストレスから離れろと言われるんですけど、ストレスから離れるっていうこと自体がですね、これがまた難しいじゃないですか。例えばあの本当にあのストレスから離れるためにはですね、例えばあのもう2週間とか3週間とかもうまとめて会社休んでしまうとかですね、それとかあの僕の場合はね、あのこういうあの会社の経営をやってるので、いやこれがですねなかなかのストレスなんですよね、これがね本当に。だからこれから離れるっていうことはもう全然難しいわけなんですけど、まあ結構タミコさんにもですねかなりあの今負担をかけてしまってるなとかって思いながら、申し訳ないなと思いながらやってるんですけど、だけどね本当にあのね、なんとかストレスを回避しながらね、こういう仕事もやれたらいいなと思いながらね、うまく自分の考え方をね今変えようとしてやっておりますけどもね、とにかくあの自分で何とかしよう何とかしようとかっていうふうに思わずに、もうとにかくあのもうね、あの運を天に任せるっていう感じですかね、もうとにかく何とかなるっていうふうにもう思うしかないんですよね。もう何とかしようと思わない、もうとにかく何とかなるね、それであの、まあ、1年間ねこうやってあの、ね、3月から新しい事業も立ち上がって、ね、やってまいりましたけど、まあこれでもねなんとかうまくね1年間ね、2月の末で丸1年になるんですけどもね、よくやってこれたなと思いますよね、本当に。まあ、そういう感じでございますけど、本当にねそういうものもねこうやって1年やってきて、また2年3年と続いていけばね、これも一つの自信になってくるんじゃないかと思いますしね、本当にあのね、そういうような感じでね、まあとにかくまあ何ていうんですかね、本当になんとかなるとそういうもうなんとかしようとかじゃなくて、もう本当にあのこういうね、あの人生なんて本当にあの考えてみるとね、あの船をね後ろ向きで漕いでるって状態じゃないですか。であのそれで前にね何が起こってくるか分かんないっていう風なのでね、まあそういう状況の中で本当にあのね次の瞬間何が起こってくるのかなんていうことをね、もう考えれば考えるほどねストレスになると思えばですね、そういうことは一切考えない、分かんないことは考えないね、そういう風にやっていかないと やっぱりストレスというものからですね、なんか離れ切ることが難しいんですよね。それでね、今も音楽のね、仕事ももう溜まっちゃってる状況でずっと止まってたりなんかするんですけどね、まあこれもね申し訳ない、本当にね自分では申し訳ないなって常に思ってるんですけど、まあとにかくね、そういうもうとにかく休んでくださいというようなお言葉でですね、まあそういうものに救われながらやらさせていただいてるという状況でございますね。まあ本当にね、ホームページを立ち上げると言いながらね、ホームページも今ちょっと全部ストップになってますし、それからね、メルマガも立ち上げると言いながらメルマガも全くストップになってしまったし、まあとにかくね、その CD の制作とかもね、今もう一時的にストップになってるんですけどね、だけど体調が整ったらもう早速取りね、やっていかなきゃなと思っておりますので、皆さんね、どうぞちょっとねお待ちいただければと思ってます。ちょっとずつね良くなってきたなというね感じね、そういうのはねちょっと実感してまいりました。まあこれはやっぱり薬のおかげなんだろうなと思ってます。もう今はね、この潰瘍性大腸炎っていうのはもうね、なんていうんですかね、もう難病じゃないんじゃないかというふうに言ってるお客、お医者さんもいるんですよね。これなんでかっていうとね、薬がすごい充実してまして、やっぱり結構治せる病気っていう形になってると、まあ治せるって言ったらまた語弊があるんですけど、まあとにかく寛解っていうような状況に持ち込むとかがことがやっぱり容易になってきてるというような状況になってるので、なのでまあ本当に手の打ちようがないような難病ではなくなったというような感じですよね。そういうような状況があるので、まあなんとかなるんじゃないかっていうようなことなんですね。まあ本当にね、考えてみれば、まあこういうね病気になってしまったっていうのも本当に体の何かのサインなんだっていうことはね、本当にいろんな方々からメッセージをいただいておりますが、まあ本当におっしゃる通りでございましてですね、もう本当にまあ性格的に突き進んでしまうっていうタイプのこういう人間でございましてですね、これがですね、まあね、本当に休んだことが22年間ないんですよ。で本当に休んでるという何かのあれ、何かのねことで休んでいるというような意識がないままやってるじゃないですか。なのでまあそれこそずっと連続してるんですよ。もう土曜日とか日曜日とかっていうの関係なくてですね、もうとにかくずっと続いてるんですよね。でこれで初めてですよね、この初めてこのね、この休まざるを得ないっていう状況に来てしまったという、まあこれはね本当にね、大体病気を軽減されてる方ですよね、そういう方からですねいろいろとメッセージをいただいておりますよ。まあとにかくもう休めということですとかって言ってね、そういうような話もいただいておりますし、まあ確かにおっしゃる通りなんですよね。もういい加減にね、まあこの状況とかっていうのをね回避しなければなと思っておりますね。本当にね、ただあれですよ、ね、もうちゃんと真面目にね薬を飲んでちゃんとね治そうと思ってますので、まあこのままいくとうまくいくんじゃないかなっていう感じもしますね。本当にねそういう感じでございますが、まあこういう寛解っていう状態に向かったらですね、また一つね、まあなんとかね、それを保つためにね、また食生活を気をつけたりですね、もう薬もやっぱり少しね少なくなりますし、だけどまあずっとその寛解の状況をずっとね保たなければいけないっていう状況のためには、やっぱりこの病気はね薬に、頼らざるを得ないんだなっていうことも、まあ、実感としてね分かっておりますがね、そういうような感じでございます。まあねちょっと皆さんにはご心配かけてますが、まあなんとかね生きてますのでまあね今度22日ですかね、土曜日ですがね、またね第2回目の大腸カメラねまたあるんですよね。まあ本当にねもう相当悪くなってるっていう状況なので、潰瘍性大腸炎というのは直腸型とですね、まあその腸の半分だけね ね、こういうあの海洋ができてるっていう、海洋ができちゃったっていうね、海洋性大腸炎と、それからもうね、大腸全体型みたいなね、大腸全体にあの海洋ができちゃってるっていうようなやつとかですね、そういう感じで3パターンに分かれてるんですけど、まあ、僕の場合は多分ね、こんだけの状況ですとね、まあね大腸全域のですね、まあ、あの状況かなというふうに思ってますけどね、本当にどこまで広がってるです、広がってるかですねとかっていう話なんですけどね、本当にね、いや本当にあのまあいろんなあれですよ、あの声もいただいてますね、今までのその音楽の情熱に辻さんは走れたけれども、体はとうとうついていけず悲鳴を上げたのでしょう。4年前くしくも57歳だった僕もそうで、療養休暇を余儀なくされました。50代の後半出る頃なんでしょう。体についてはバランスを取らざるを得ない、厳しく言うとツケは、払わざるを得ないですよ、辻さん、今後の人生を大事に考えるなら覚悟を決めて休んでください。僕もあの4年前と3年前の療養休暇を取って中途退職をしなかったら今の自分はなかったと今思っています。過去不調はまだ若干残っています。お互いの情熱で走ってしまうタイプ、やっぱ50代の後半で、一度体を優先させましょう、覚悟を決めて休まなきゃダメだぞとかっていうね、そんな感じでいただいておりますけど、まあ、あのいろんな経験をされた方はですね、そういうふうにおっしゃってますですよね、本当に、まあ、とにかく注意しなければいけない、ね、そういうふうに思っております。まあ、注意して注意できるもんじゃないような気もしますけどね、これって本当に難しい病気でございましてね、もう突然発症しますから皆さん、本当に突然ですからね、ぜひ注意をしていただきたいと思っています。はい、まあね、天ナビもあの後半になってしまいましたけどもね、まあ、あの考えてみたら私あの先週はですね、あのオベーションの話をしたんですよね。まああのね、そのオベーションの続編もちょっと話をしたいなと思ってますが、あのオベーションはですね、今ですね、あのね、輸入代理店ね、これあの森平楽器ですよ、ね、いわゆるモーリス、ね、ここがですね、輸入代理店になってるんですね、この前はですね神田商会だったんじゃないか、これ、ね、そういう状況だったんですけど、今森平楽器ということになっておりますが、あの、ね、僕はね、いいと思いますよ、すごく。あの森平楽器っていうのはアコースティックの、ね、メーカーさんなんで、まあ、この、 あの基本的にやっぱオベーションギターっていうのは、あのやっぱり僕の感覚ですとね、やっぱどうしてもやっぱりあのアコースティックギターであってもらいたいっていうのがあるんですよ。でやっぱりフェンダーとかの傘下にあったこともあったんですけど、フェンダーの傘下ですとね、やっぱりあのエレキギターのやっぱりあの、ね、イメージっていうのはすごく強いので、なのであのやっぱりね、その辺はアコースティックギターのね、あのメーカーであり代理店がね、こうやってオベーションをね、の輸入代理店になるってのはすごく良かったんじゃないかなと思ってますね。これあのね、2019年3月からですよね、森平楽器になったのはね。だからあのね、あのモーリスがですね、ずっと引き継いでやってくれればいいなとかっていうふうに思っておりますね。あの長野県にもね、あの確か工場があるんですよ、ね、モーリスのね。そんな感じでございましてね、僕あのよくね、あの松本とかを車で走ってるとモーリスっていうね、大きなね工場があったりなんかしてね、あここにモーリスあるんだなとかっていうふうに思っていましたけどね、まあ、そういう感じでございますので、ね、長野県にもねすごくあの、まあ、ゆかりのあるという感じのね、そういうあのメーカーでございますよね。まあ、それとかね、まあ、今の本当にあの、ね、オベーションっていうギターのイメージっていうのは相当ねやっぱり変わってしまったんだろうなと思ってますが、まああのね、まあ、アメリカ USA の、ね、工場がまたあの始まったのかなとかっていうような話もありますし、やっぱりもうね、でもやっぱり動いていないんじゃないかとかっていう話もあったりですね、まあ、よくわかんないんですけども、やっぱりあのなんていうんですかね、 やっぱ大量生産という形をとっていきますとね、やっぱどうしてもね、やっぱりあのギターの品質とかが落ちてくる。まあこれはね、あのギターだけはではないですよね。本当にあのどうしてもあのね、あのものづくりをしているとやっぱりあの初めは良かったというような話がよくありますよね。もうだけどやっぱりあの大量生産に踏み切ってしまうと品質が落ちるね。これであのやっぱりどうしてもね、それあの格好が同じというような状況があってもやっぱりあの物が変わってしまうね、本当にあの丸々物が変わってしまうっていう状況ですよね。まあそのような感じがあるというような感じはどうしても否めない状況になってくるんじゃないかと思ってますけどね。だけどやっぱりあのそれは難しいところですよね。あのやっぱりあのたくさんね、ギターを作らなきゃいけないっていうのがあって、だけどあのそれに全く追いつかないっていうのもね、どうなのかって思ったりなんかするっていう状況もあったり、またあの大量生産に対応しようとするとね、どうしてもサウンド感とかが犠牲になるみたいなね、そういうのがあるとねやっぱり難しいなと思いますけど、まあ、本当にあのね、ギターっていうのは、まあ、とにかく自分の相棒みたいなもんでございますからね、自分の気に入ったギターをね、あの長年にわたって弾いていくっていうのはいいんじゃないかと思いますね。もう本当にあの僕もあのオベーションのスーパーアダマス、これね、手に入れたのが8年前ですかね。東京に行きましてね、あの手に入れてまいりましたけど、今やね本当に本数が減ってしまったですね。あのやっぱ市場に出てくる本数なんか本当にないですからね。まあ、あの1983年、ね、僕のやつは1980年製ですけれどもね、まあ、83年か84年の、ね、中盤までですかね、もうその辺で、まあ、トップの素材が変わるという状況がありまして、そこから、ね、大きく音のサウンド感が変わるというようなことがあるんですよね。まあ、その辺もやっぱりあの、ね、やっぱ素材が変わってくるというようなことでどうしてもサウンド感も変わるというね、そういうのがあったり、それとかあの手作りで作っていた、ね、あのこのやっぱりボディですよね、こういうあのラウンドバックのボディですが、これもやっぱりあのガーンというねな感じで、なんかあの本当にあの片押しで作ってしまうという状況になりますと、やっぱりねその辺もやっぱり手作りとは大きく変わるという状況があったりしますよね。まあ、その辺のあたりがね、どうしてもあのいろいろと難しい部分ありますが、ね、本当にあの僕はねオベーションが好きなんでね、なのであの大事にまたこれからもね弾いていきたいと思っています。そのわけで天ナビ、ね、この辺でお開きでございますが、来週こそもうちょっとまたね元気になってまた皆さんにあのお送りしたいと思います。ありがとうございました。
ナビ。